改めましておはようございます。そしてお
めでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。今年最初の日曜日の礼拝にようこそおいでくださいました。今年の教会のテーマはですね、神の国という、短いそして、シンプルなテーマでありますけれども、この1年神の国とは何か、また神の国において私たちはどうすべきなのか、などいろいろですね、神の国についてお話をしていきたいと思っています。で、今日はですね、その第1回目でありまして、悔い改めてというテーマのもとにお話をしていきたいと思うんですけれども、聖書の御言葉は週報には今年のテーマ聖句であるルカによる福音書の方が書いてありますけれども、今日はマルコの一章の14節15節を取り上げてお話をしたいと思います。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤへ行き、神の福音を述べ伝えて、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言われた。この括弧の時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいというのは、イエス・キリストの宣教の第一声であります。最初の一言、この一言を発するために神様はどれだけ長い間忍耐をし準備をし、そして実行に移されたのかと、こうおそらく、万感の思いというかですね、私たちはこれをマルコによる福音書を開いてさらっと読んでしまいますけれども、イエス・キリストはこの言葉をですね、もうそれまでの、天地創造からですね、の長い長いこの時間、いろんなことが起こってきた、その全ての思いをこう背負いながら、それをこう込めてですね、神の国は近づいたと宣言された。ものすごくこれは重い、また重要な言葉であります。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。今日はこの言葉をですね、皆さんと一緒に味わっていきたいと思うんですけれども、なんといってもこの神の国というですね、これは一体何なのか、どういうことなのか、今年は神の国についてお話をするわけですから、耳にタコができるぐらい神の国、神の国と、私は申し上げると思うんですけれども、今までももちろんお話をしてまいりました言葉ではありますけれども、特にですね、今年はお話をしてまいりますが、神の国を理解するために一番分かりやすいのは、そうでない国は何かということを考えればいいわけですね。神の国でない国というのは、じゃあ何の国かというと、人の国であります。神の国と人の国、そのどちらかしか存在いたしません。というか、この世界には人の国しかないように見えますけれども、しかしその人の国しかないこの世界に、イエス・キリストは神の国を持ち込まれたわけであります。ではこの人の国とは一体何かということですが、それは人が支配する国、人が王であり、人が総理大臣であり、人が大統領であり、人が君主であり、人が考え、人が予測し、人が自分の利益を求め、人が栄光を受け、人のためにある。これはもう当然のことのように思いますけれども、今この世界の国や地域というものは等しく人の国であります。私たちの国も昨年、政権が変わりましたけれども、 まあ、どっちにしても支配し、まあ、政治を司っているのは人であります。今年から蛇になったり犬になったりしたわけではない、まあ、民主党から自民党になったんですが、まあ、もともと同じような人たちですからそんなに大した違いはないんですけども、それでもなんか変わったらちょっとは良くなるんじゃないかなと思ったりもするんですが、結局は人の国なんですね。で、最近よく言われることはこの国の利益ということですね。ナショナルインタレストとよく英語で言いますけれども、私もたまにその話はしますが、人の国っていうのは結局はその国の利益をどう確保していくかということに目的があるんですね。政治家はその国が他の国よりも利益を得るにはどうしたらいいか、この国が損をしないのにはどうしたらいいかということをもっぱら考えて、またその国の国民一人一人が利益を得るためにはどうしたらいいかということを考えている。そのことに間違いはありませんが、その国が利益を得ているということは当然他の国は損をしているわけですね。この地球の資源だとか利益だとかっていうものは限られているわけですから、ケーキをどう分けるかっていうことしかないわけです。ケーキそのものは増えません。だからちょっとでもうちの国にたくさんケーキがもらえるように、よその国は知らない、よそが少なかろうが、もらわなかろうが、そんなことは、この国がどれだけもらえるか。人の国っていうのはそういう宿命を持ってるんですね。もちろん、まあ、国連があったり、常務組織みたいなものもなくはないですけども、その一番人の国の最たるものは領土問題です。尖閣諸島とかね、竹島とか行ったこともない、どこにあるのかもよくわからない、地図の上では天にしかないような、ね、あれはうちだ、いやおたくあんたのだと言わないですね、いやうちだ、うん、いやおたくのかもしれませんよって譲り合ってるのまだいいですけど、いやあれは古来よりうちのものだと、いやいやもっと古来はうちのだったんですね。馬鹿げてますよね、本当に馬鹿げてる。南海の小島一個です。だけども国の利益を守らなきゃいけないから、その国の指導者はそう主張するわけですよ。せざるを得ないんです。それは人の国の愚かさですよね。でも人の国というものは完全な、人の国には完全な統治機構というものは存在しません。共産主義がかつて完全な統治機構を目指しましたけれども、結局はあのベルリンの壁崩壊とともにですね、共産主義も夢と消えてしまいました。じゃあ民主主義はうまくいってるかというと全然うまくいっていない。もちろん専制君主もおかしなことになっていくし、ともすれば支配者の利益が優先されてしまうしですね、人間というのは結局は未来のことはわからないですからね。何十年か前はこれが良かったと思ったけれども、今になってみればあんなことしなきゃよかったってことたくさんあるじゃないですか。今私たちがいいと思ってやってることは果たして50年後100年後本当にそれがいいかどうか分かりませんよ。50年後100年後、あの時携帯電話なんてものを作ったがために世界はダメになってしまったな、あの時にコンピューターなんてものを作って Mac だ Windows だって喜んでたからもう社会はこんなことになっちゃったんだ、そういう映画いっぱいあるじゃないですか。今はいいと思っていてもそれが未来永劫いいかどうかということは誰にもわからないですね。人間の知識は限られていますから。また自分たちにとっていいと思っていることは他の人たちにとって良いかどうかということもわかりません。結局はその自分の知り得る範囲内の善悪であり利益であることしかできない、まあ、結局はその場しのぎなんですね。これが人の国の限界であり人の国の問題なんです。でもそれは単にこの国とか地域のことだけじゃないんですね。実は私たち一人一人にとってもそういうことなんです。私たち一人一人も実は自分の国の領主です。 皆さんは自分という国のですね、大統領であり総理大臣であり王なわけですよ。自分の国の手下だという人はいないはずですね。私が権限を持っている、私が主役ですから、私が主人公ですからね。私が私の人生の主人公、何が悪いの、ね、私がどんな格好をしようが、どんなことをしようが、何が悪いの。私が決めて、私が選んで、私がやっているんだから何が悪いのか、ね、私が利益を得ることが優先されるのは当然のことだ。世界のレベルでもそうだし、個人のレベルでも私たちは人の国を作ってるんです。これがこの神の国ということを考えるときに一番分かりやすいことですね。それに対してじゃあ神の国はどうかというと、その逆なわけです。神が支配をし、神の意思が実行され、神が栄光を受け、神のためにある。先ほど皆さん主の祈りをいたしましたね。イエス様は何と教えられましたか。天にまします我らの父よ、私の国を来たらせてください、私の意思が実行できますように、そう言われましたか。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。まさにキリストはですね、神の国がこの地上に起こるように祈れと言われたんですね。神の国とは神の意思が実行される国です。神が、神の栄光が表される国、人の栄光ではない、神の栄光が表される国、神のためにある国。神の国は完全な国です。人間の国は不完全ですが、神の意思が実行に移されるならば、それは完全な国になるわけです。神は未来を知っておられます。この世の終わりまで神は全てご存知です。そして神はこの全世界を知っておられる、いや全宇宙を知っておられる。人間は面白がって人工衛星飛ばしたり、ね、宇宙に行ったりしてますけども、ね、もしかするとあれは大変なことかもしれません、ね、宇宙の秩序を壊してるかもしれない。なんか聞くところによると、今大空には使わなくなった衛星が山ほどあるそうです ね。なんかぶつかる確率は低いそうですが、ぶつかったり落ちてきたりすることがあるそうです。まあ宇宙広いからボンボン打ち上げときゃいいやと思って打ち上げてるんですけどね。ある時皆さんのお家の屋根の上になんか落ちてくるかもしれません。人工衛星よね。人間のやってることっていうのはもうその時その時いいなと思ってやってることで、それは技術の推移か科学の推移か分かりませんが、でも実にもうその時だけのことですから、ね、宇宙がどうなってるか地球がどうなってるか分からない。だから今どんどん地球の環境が悪くなってね、オゾン層が破壊されて二酸化炭素がどんどん増えて、もうそれもここ100年ぐらいですからね、地球の環境が変わったのは。ここ100年ぐらいで一気に壊してしまったんです。人間とはそういうものですが、神様はこの全世界をご存知であり、全宇宙をご存知であり、そして全人類にとっての最善をご存知です。これが神の国。私たちはまあ自分よくて自分の家族、もうちょっと頑張って自分の国かもしれない。でもそれは他の人や他の地域にとってはかえって害になったり損をさせてしまうことになるかもしれない。神様は全人類をご存知であるし、全人類にとっての利益は何かということを測った上でその思いを私たちに伝えられるわけですね。だ、神の国は完全な国であります。神を主人公とした国ですね。神が主役です。神が中心人物です。私たち個人においても同じことが言えます。私が主人公ではなくて神を主人公とする、 神を私の人生の主役に据える、これは神の国ということです。私が主役ではない、神様が主役である。私が利益を得るのではなくて神が利益を得る。私が栄光を受けるのではなくて誉れを受けるのではなくて神が栄光を受け誉れを受けられる。それが神を中心とした国、神の国であります。イエス・キリストはこの神の国が近づいた、神の国が到来したとおっしゃったんですね。近づいたとか到来したとか、まあそういうふうに言われておりますけれども、時は満ちたとイエス様もおっしゃいましたけれども、なぜ時は満ちたのか、どういう意味なのかというとですね、分かりやすく言えば旧約聖書の時代、これはこのイエス様が神の国をもたらされるための準備の期間だったんです。だから去年1年は準備の期間だったんです。去年1年っておかしいですけどね、去年1年私がお話をしたこの旧約聖書の時代というのは神様の準備の時代です。神様は準備のいい方です。綿密にしっかりと準備をし焦りません。人間すぐ焦っちゃいますけど、神様は一つ一つのことを時間をかけてきちっと備えて、そして一人子イエス・キリストを送ってくださった。で、時は満ちた、まあこれはあまり重要なことではないですけれども、ギリシャ語には時を表すことは二つありましてね、一つはカイロスという言葉、もう一つはクロノスという言葉です。クロノスというのはこの今まさに過ぎている時間のことですね。カイロスというのはその時期、チャンスというかその瞬間のことなんですね。ここでイエス様おっしゃったのはカイロスが到来したと言われたんですね。時は勝手にどんどん過ぎているようだけれども、その時がある。まさにあのコヘレトの言葉にあるように、神のなさることには時がある。まさにあれはカイロスですね。神はその時を知っておられ、時を司っておられ、あなたの時を神様は知っておられる。私たちは時を知らない、でも神は知っておられて、まさにこの潮が満ちてくるようにですね、神様の準備が整った、あの旧約の時代をかけて神の国をもたらすための準備ができた、そうおっしゃったわけです。じゃあ旧約の時代にどういう準備が行われたかというと、人の国は脆くて弱くて愚かであるということが証明されるための時間だったんですね。イスラエルの歴史を去年1年見てまいりましたけども、ユダヤ人が特別愚かであるとか、特別何か罪深いとか悪い人たちだった、そういうわけではありません。彼は全人類の代表として一生懸命に人の国を作ろうと思った。だけど失敗したんですね。だけどうまくいかなかった。たくさんの王様が立ちましたけれども、まあとんでもないのもいましたけどもね、いいのもいました。だけども最終的には彼らは自分の国を失ってしまった。あのエルサレムの神殿が完全に崩壊した姿というものは、人の国が崩壊する、人の国がいくら努力しても最終的にはこういうものなんだということを教えているんです。その上で人の国はこういうことになるんだ、だから神の国が必要なんだとイエス様はおっしゃっているわけです。神の国は近づいた。近づいたというのはだいぶそこまで来てるっていう意味じゃない、実はね、もう手の届くところに来たという意味です。あなたのその手の届くところに来た、チャンスは来たよということです。もうここにあるよという意味なんですね。かつては遠くにあった、でも今はここにある。でもそのために神様が準備をなさって、綿密な準備がなされて、そしてここに神の国が来た。もう人の国を目指すのはやめなさい、人の国のを建築するその努力は無駄なものだよと、それを理解しなさい、だから神の国を受け入れて神の国を立てなさい、そうおっしゃっているわけであります。でも神の国が近づいた、そのために大切なこととして言われたのが、まあ、今日のタイトルである悔い改めなさい、悔い改めてって言われるんですね。これが重要だと。時は満ちて神の国は近づいた、神の国はあなたのところに来ている、悔い改めて福音を信じなさい。 あなたのところに来た神の国、みすみす逃しちゃいけません。そのために必要なのは悔い改めだと。皆さん、悔い改めてと何を思いますか？ああそういえば去年あれもやった、これもやった、ああ失敗した、これも失敗した、あんな嘘ついたとか、あんなことしなきゃよかったとか、まあ、それももちろん悔い改めなんですね。まあ懺悔に近いでしょう。私は牧師だっていうと必ず、懺悔に行っていいですかって言われますね。教会にあのなんかじゃあこんなちっちゃい部屋とかあるんですかっていう、ありますと私言いますけどね。来た人はいませんけど誰も。なんかそういうイメージがねあるんですね。なんか牧師っていうと、懺悔させてくれとかって言うんですよ。ここでやりますかって言うんですけどね。いやいやいやいいですって言いますけどね。一回やってやりたいなと思いますけど、この辺になんかちっちゃい小屋でも作ってね、懺悔しますから。でも悔い改めってこのイエス様がおっしゃった言葉はですね、まあもちろんそういう意味も含んでますけれども、もっとこれはね根底からまあ取り替えるというような意味があるんですね。これもちょっとまたギリシャ語のトリビアですけども、悔い改めるということに2つあるんですね。メタメロマイというですね言葉と、別に覚えなくていいですけど、メタヌオという言葉があります。まあこれ参考までに申し上げているだけですが、メタメロマイという言葉はですね、この目先を変えるという意味なんですね。関心を変えると、あこれがダメだったからこれにしよう、民主党ダメだったから自民党、これメタメロマイですね。関心を変えてるんです。去年あれでダイエット失敗したからこれでいこうですね。今日別に誰か個人的なことを言ってるわけじゃないです。あの薬がダメ、いやそういうことでもないです。これがダメだったからこれにしよう。これはねメタメロマイという言葉ですね。あれが効く、あれがこれでいこうと思ったけど、やっぱ今度こっちにしよう、ね。メタヌオというですね、ここで言われている悔い改めるっていうのは、そういうこの目先を変えるとか関心を変えるとか方法を変えるという意味ではなくて、もう根底から入れ替えるという意味です。ヌオという言葉はですね、もともとヌースという言葉で、これはここにもありますが、常識とか知恵とか理性とか心とか、要するに心の全部を表している言葉ですね。まあ、心そのものと言ってもいいでしょう。要するに心そのものをすっかり入れ替えるっていうのがメタヌオという言葉なんです。進む方向をこっちじゃなくてこっちにしようではなくて、車そのものを変えましょうということですね。別に他の会社に変えろと言ってもいいじゃないですよ。そういう意味です。パソコンで言えば OS を全部入れ替えろと、ね、Mac から Windows、 そういうことじゃないんですけども、要するに根底から変えなさいと、もう根っこから変えないといけない。それがメタヌオという言葉です。悔い改めて、あれも悪かった、これも悪かった、こうしよう、あしようっていうことじゃないんですね。本当に私のこの心のもうパラダイムというか、全部をですね入れ替えなさい、そうおっしゃってる、ね。要するにこれはよく言われることですけども、私の心の政権をですね、自分から神様に譲るということです。私が支配していたのを神様の支配に お委ねするということですね。皆さんが主権者で、皆さんが支配していた過去の王国はいかがでしたか。皆さんの20年30年40年50年60年70年80年の王国はどんな国ですか。いい国でしたか。鎌倉幕府じゃないけど、いい政治をしてきましたか。皆さん本当に、いや私の国はそこそこ立派だったなって言えますか。多分そう言える人はないでしょうね。でもその理由は、なぜそうだったか一つしかないんです。それはあなたが主役だったから、あなたが主権者だったから、だからうまくいかなかった。まあ何十年も振り返るのめんどくさかったら、去年1年のことを考えてみましょう。去年1年どうでしたか皆さん、ね、いや本当にいい年だった、ね、もう去年ほど素晴らしい年はなかった、失敗はなかった、ね、まあそういう人はあまりないと思いますけども、私たちにとって 自分の人生を自分で支配するのは当たり前のようなことです。当たり前に思うかもしれませんが、それこそが実は過ちの始まりなんですね。それこそが罪なんですよ。私の人生、私が自分勝手にして何が悪いんだと思って、あなたはいいでしょう。でもあなたの周りの人たちはそれでどれだけ苦しむか、ね、その権利は持ってないんですよ。自分が自分を苦しめるのは構わんですよ。でも自分が自分の人生を好きにして周りの人たちを苦しめる権利は誰にもないんです。自分が主権を持ってしまうとそういうことが起こるんです。竹島やの問題、尖閣の問題は国と国の問題のように思いますけど、私たち自身が同じようなことをしてるんです。実はね、いや私、これは私のものだ、ね、これは私の好きにさせてくれ、いやこれは あんたのものじゃない、これは私が手に入れたものなんだと、この時間は私のだと、このお金は私のなんだと、そうやってるのは同じことなんです。私が主権者だから。でもそのことによって後になって後悔することがたくさんあるでしょ。悔い改めるというのはまさにこの政権を私から神様にお預けするということです。私の国ではありません。神様はあなたの国です。私の人生ではありません。あなたの人生です。あなたの利益が私の人生を通して得られるように、あなたの栄光が私の人生を通して輝くように、そのために悔い改めなきゃいけないんです。要するに心の根底から入れ替える努力をしなきゃいけない。入れ替えようという思いがなければダメなんです。悔い改めて、何て言われるかというと、福音を信じなさい。行き過ぎましたね。あれ戻れ。福音を信じなさい。悔い改めて、つまり私たちが今まで持っていたこの自分の考えを全部捨てて、神の福音を、神の教えをそこに入れなさい、据えなさい。福音というのは神からもたらされる教えのことですね。まさにイエス・キリスト自身であるし、イエス・キリストが教えられたことです。自分の法律から神様の法律に、福音によって自分の人生を支配してもらう。これが福音を信じるということです。信じるというのは完全に任せることです。参考にすることじゃないんです。福音を信じるというのは、ああ聖書に書いていることはなかなかいい教えですね、ちょっと参考にさせてもらいましょうとか、ね、ああたまにはいいな、おみくじのように、あこれか、こうやすればよかったんだとかっていうのはダメです、ね、これはメタヌースではないんです。メロマイの方です、ね、目先を変えてる、手段として利用しているだけです。信じるというのは完全に委ね切ることです。任せることです。日本人にとってはそれが一番難しいんですよ。一番難しいことです。根底から変えるということが難しいんですね。必要に応じてあれやこれやと身につけよう、手に入れよう、参考にしようという努力はするかもしれません。本当にでも心からこのイエス様が教えてくださる神の福音に全部を任せようという、その変化が必要です。これが悔い改めて福音を信じなさい。自分の政権を捨てて、自分の王座を明け渡して、自分の考え思いを捨てて、神の教えをここに据えようと。私のギリシャ語の先生、小田明先生がですね、こうおっしゃってます。悔い改めて福音を信じるとは、心を変え考えを変える、人生における考え方の根本をすっかり変える、ヌース知恵ですねを働かせて、神の意思を受け入れ、キリストを自分の全生活の主として受け入れるという生活態度の根本における変更をなすことだと、ね、大変なことです。生活態度の根本における変更をなさなきゃいけない。これは悔い改めて福音を信じると。皆さん、悔い改めて福音を信じますか？はい、悔い改めました。もう大丈夫、ね、11時40分悔い改めました、ね、じゃあダメなんです。 悔い改めるというのはですね、これは続くことです。この時、ああこの時は悔い改め、もうあのね1月6日のね11時40分に私は悔い改めたんですよ、ね、でもあの後が続かなかった、ね、ダイエットと一緒です、ね、悔い改めるというのはこれ続けなきゃダメです。なぜかというと私たちは根本的に人の国を建てようとしてしまうものなんですから。根本的に私たちは自分を自分の心の王座に据えてしまう、それが罪ということですよ。罪とはイコール自分の国を建てようとすることなんです。私たちは原罪というですね、神学の言葉で言いますけれども、もう生まれながらにして死ぬまでこの原罪を持っているんですね。この方向性があるんですよ。だから常に神の国を建てる、常に悔い改め続けていかなきゃいけない。今日から死ぬまで悔い改めは終わらないんです。骨になるまで終わらないんです。骨になったら安心してください。それまでは悔い改め続けていかないと、ちょっとでも気を抜くとですね、すぐに人の国を建てたくなっちゃう。ここから始めていただいたらいいんです。でもこれから続けていきましょう皆さん、ね、悔い改め続けて神の国を建てていく、ね、この2013年は私の国はどうでもいい、私の国は滅んでも構わない、いや滅んでってほしい、でも神の国が立ってほしい。私の国はどこ行ったかな、ああもう私の国なんて、まあ、過去には一生懸命建てようと、もうどうでもいい。神の国はこの1年かけて、さあどんなことができるか、それ今からお話ししていきたいと思います。どうしていったらいいのかということもいろいろお話ししていきたいと思いますけれども、でも皆さん、私たちがこの悔い改めるということをやらなかったらね、ダメなんです。目先を変え、毎週日曜日来るたびに目先がちょっとずつ変わってるというのはダメなんですね、そうはダメなんです。根本から悔い改めて生き続けなければならない。それは私たち人間に与えられている最も大切な作業だから、イエス様が神の国は近、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言われた。この一言を言うために神様は何千年、いや何万年も時間をかけて準備をされた。一番私たちに言いたいことなんです。つまりこれは一番言いたいこと、悔い改めて福音を信じなさい、それが実は私たちにとっても最善なんだと。いやあなた自身一人だけのことじゃない、全世界の人たちにとってこれは最も望ましいことなんだ。この与えられた主の年が私たち一人一人にとって最高の年になるために、一番大切なことは神様にとって最高の年にしようというその意識です。私にとって最高の年じゃなくてもいいんです。神にとって最高の年に今年しようじゃありませんか、ね、それが悔い改めるということです。ああそんなこと私にどんな何ができるのかな、そう考え始め祈り始めることが大切なんです。そこから始まるんですね。お祈りしましょう。天のお父様、与えられました新しい年、最初の日曜日の礼拝にイエス様がその宣教の最初に語られた大切な、そして思い思い意の込められたお言葉をいただきましてありがとうございます。時は満ちた、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。神様、私たち一人一人にとっても時は満ちています。そして神の国は今手の届くところに来ている。でもそれをそのままにしておくか、私にとってそれを 受け入れていくか、今その決断が迫られております。神様、どうか神の国を建てることをここに願わせ誓わせてください。この一年をかけて本当に主の栄光が表されますように。与えられました御言葉を感謝し、イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アメン。